おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年内最後の放送となりましたけれども、今日は
前回五箇山に行ってですね、山椒楽のお話を少しさせていただきましたけども、
はい、
五箇山といえばね、民謡、山椒楽、和紙、いろんなものがありますが、
はい、
やはりその五箇山豆腐ですね。
これは外せませんね、
これはもう話せないと思いますので、今日はちょっと固い豆腐のお話をしたいというふうに思ってるんですけども、硬い豆腐ですね、固豆腐って言われてるものは日本でこう一般的に使われているお豆腐とちょっと製法が違うんですよね、実は。硬い豆腐はですね、例えばにがりの代わりに直接海水を使うとか、いろんな方法があるんですけども、ちょっと製法が違う、でよく言われている硬い豆腐、まず大きいですよね。
大きいですね。
大きい、
はい、
これ一人で食べきれないですよね。
無理です、
はい、家族4人でも困っちゃうぐらいですけれども、昔は本当にそのほら荒縄で縛ってね、持って帰るような、象徴的な硬さを象徴してるんですけれども、日本では本来の豆腐といえばいわゆる木綿豆腐を表すわけですけれども、木綿豆腐はやはり それなりに豆腐として進化してきているものなんですね。五箇山豆腐に代表されるような硬い豆腐がどうも日本の豆腐の原型だっていうふうに、言われています。で今でもそういう硬い豆腐を作ってるところっていうのは交通の不便な豪雪地帯とか、山岳地帯であったりとか、離島とかですね、日本の中心軸から少し距離のあるところで、そのようなものが食べられてる、作られてるというふうに思うんですけども、五箇山豆腐に近い存在としては石川県の白山麓ですね、旧の白峰村なんかにもやはりその硬い豆腐っていうのがあります。で五箇山の場合はですね、今は保温校ではね、大きながんもどき、丸山って呼ぶような大きながんもどきを食べていますけど、かつてはですね、その五箇山豆腐をですね、そのおひらに乗せて、それをメインディッシュにしていた時代があります。今でも五箇山の中にもですね、硬い豆腐、五箇山豆腐をですね、メインディッシュにされているところもあると思います。
なんか今考えると贅沢ですね。
贅沢だと思います。保温校ですから、一番のご馳走を食べる、
ね、
日でもありますので、そういう、その贅沢のものを食べてたんですけれども、で五箇山は前回もお話ししましたけども、平家のお中道で有名ですけれども、どうもですね、同じような平家のお中道で有名な祖谷の徳島県のね、かずら橋で有名なあの地域にもね、やっぱこの硬い豆腐があるんですね。でここではですね、石豆腐とかね、岩豆腐っていう呼ばれ方をしてるんですけど、やはり五箇山と同じようにですね、かなり大きくって、一丁がですね 300g とか 400g とかねあるような、もっと大きいかな、800g あるのも記録にあるんですけども、かなりその大きいんですよね。だから一度作ったらみんなで食べられるような、お豆腐は今本当にその身近で食べられる食材ですけれども、山奥の人にとっては海のね、にがりがないと作れないので、豆腐は大豆をベースに作りますけど、大豆は多分かつて焼き畑の、畑で小豆とか豆を作ってましたので、大豆は比較的手に入りやすいけれども、にがりは自分たちのところで手に入らないものだから、やはりそういう意味ではとても高級なものだった。肉、私たち牛肉とか豚肉とかを喜んで食べますけど、肉に当たるぐらいの意味あるタンパク質だったというふうに思ってるんですね。で同じようにその硬い豆腐っていうのは今申し上げたような山奥の豆腐もあれば、沖縄なんかでは島豆腐って
ありますね、
ありますでしょ、
ね、
これやっぱり硬いんですよね。ただその五箇山とかの山奥の豆腐と島豆腐では、そのにがりを使ってるか海水を使ってるかっていう違いもありますけどもね、沖縄の豆腐はね、水分をどんどん抜くことによって硬くなってるので、実はその同じ硬くってもね、製法の違いとかがあるということで、似て非なるもんだっていうふうに思われています、なんかお豆腐一つにもですね、地域差があったり、その奥に深い深い歴史があるようでですね、そういうことをね、味わいながら感じながらお豆腐を食べると、またその次の年に新しいものが生まれてくるんじゃないか、新しい考えが出てくるんじゃないか、そんなふうに思っています。
帰省される方もね、この時期だと思いますけれども、地元の お豆腐また召し上がってみてください。本当にお世話になりまして良い年をお迎えください、
はい、ありがとうございます。
木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。